読書紹介コーナーリブル。
はい、南谷はこの2月、ちょっと、特攻隊の勉強をしています。と言いますのも4月にですね、出演する舞台が特攻隊をテーマにした舞台なんですね。まあ、これは追って、皆さんにお知らせしますけれども、でその、勉強するためにですね、まあ、いろいろ本屋さんこうやって見て歩きまして、聞け和田摘みの声というのをね発見したので、これ、岩波文庫のワイド版です。それちょっとご紹介しようかなと思います。聞け和田摘みの声、なんかあの全部ひらがなの題名ですけど、皆さん聞いたことどっかでないですかね。副題がですね、日本戦没学生の手記。戦没学生で学徒動員っていうのがあったんですよ。学生はでも動員されてしまうという、まあだから昭和そうですね20年が終戦ですから、それに向かって17、8年ぐらいからどんどんあのいろんな人たちが戦争に駆り出されていったと言っていいんじゃないかと思うんですが、そんな中に、学生であり学業が半ば、まあ、大学生がほとんどですね、あのそれで学業が半ばでもかかわらず祖国を愛して、まあ、あの時の、まあ、プロパガンダに、まあ、洗脳されてとは言わないけれども、まあ、それを信じて、特攻機に乗って、特攻機ってだって行ったらもう爆死するしかないんですよね。それに行った人たちが手記をつけていた、あの戦没 学生だから、まあ、学問がある人たちなんですよ。それでそれを集めた、本なんですけれども、これ人別になってるんです。だからちゃんと本名で山根なんとか西村賢治とかね中村豊とかこうやって、人別になって、それが日記だったりそれから手紙だったりするんですけれども、もうこれずっと読んでると、ああこんな人たちがこんなことを書いていながらも、なんで突っ込んで爆死することを選んで、よくさ最近このテロリストがそれあの特攻隊に行った人たちを手本にしてるみたいなあの報道もされてるじゃないですか。なんか外国人はそれをもうクレイジーだと思ったに違いなく、そしてあの日本のその精神を学ぶべきだと言ってこうそれを見本にするみたいなところもあるらしいんですけれども、何かこういうのを本にする場合に、そういうものを誘発してると思われたら嫌だなと多分本を作った人も思うだろうし、ただただ事実としてこういうものが、世に残されていくのはいいことなんじゃないかなと思って読みましたね。その中ですごい、実は、母の知り合いの人の手記が載ってたのに、母はびっくりしていました。その人のちょっと手記を3月26日、その人は、まあ、自分の手記とお父さんお母さんに宛てた手紙みたいな、手記と文章の、デスマスを分けて書いてるんですよ。例えば、その人は昭和20年2月1日には自分に宛てての日記帳に書いてあります。それはちょっと読むと、初めての開店登場なり七号敵、最初は後部機動弁が開いてなかったため発動せず、追証艇の S 機を見て停止、それから機動弁を開いてもらって再び発射、今度は好調だった、夜研究会あり、とこのように、事実だけを書いてます。それが3月26日のとこページを開くと、3月26日、お父さんお母さん、ミノルはこんなところにいます、ほら昔若菜が演奏会などに晴れ姿を見せた時の赤いビロード、それが光に光っていたと同じふうに海は今つやつやと日に輝いています、眠い午後です、というような書き出しで日記みたいに、手紙みたいに書いてたりして、もうこんな文章を残した人たちが飛行機に、乗って突っ込んだというのをこの岩波文庫は教えてくれます。何かちょっと、そういうものに触れてみたいなと思うんだったら、この本を手に取るのはいいことだろうなと思うんですけれども、ちょっと残念だなと思うのは、この本を編んだ 人たちにちょっとした作為があるっていうのを、序文にそれが感じられちゃうところなんですけれども、なんでかって言ったら、この同じようなこの本を編むときに、いろんな、やっぱりほら最後に残す文だと思うから、いろんなことを書く人がいるんですよ。もうこの多分、想像するにですよ、これはめちゃくちゃな戦争だとか書いている文もあったはずなんですが、これが、かなり過激な日本精神主義的な、ある時には戦争桜花にも近いような若干の短文までも全部収録するのが公正であると主張したんですけれども、だけれど出版部の方々は必ずしも僕の意見には賛同の意を表されなかったってことは、多分、天皇陛下万歳とか書いたようなのはここには入ってないとか、まあ、ちょっと作為を持ってこの岩波書店のこの、聞けわだつみの声は編纂されてますけども、でもとにかく事実を知るっていう意味では、こういう本を一度手に取って読んでみるのもいいんじゃないかな。南谷も4月に特攻隊の舞台をやるおかげでこの本を手に取って読んでみてしまいました。はっ、ここまで一気に喋っちゃった。2曲目はね、フィッシュマンズで飛行機。
あなたの街のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷朝子の花散歩。
2月になって、2月の6日にですね、東京にまた雪降りましたよね。うん、あの1月ね、大雪の鉄を踏む前ということで、結構各所準備万端だったけど、その時はそんなこともなく割と無事に済んじゃったみたいなことでしたよね。でも1月の大雪、特にあのなんだ都会の人は焦ったっていうか、もうすごい積もっちゃって、それで凍っちゃって、結構各地で事故なんかも起こっちゃったりしてね。まあそんな時にですね、東日本橋を その辺りを歩いてた南谷にはね、何やら雪の塊に女学生が6人ぐらいだったかな、溜まってたんで、あ、面白そうと思ってちょっとそっちの方に横断歩道を渡っていって、そしたら、ある木を発見してしまったんで、写真を撮ろうと近づいたんですよ、その木に。そしたら彼女たちはこんな風に、はい、
これ何の花か分かります？
梅？
梅かな？
梅じゃない、桃？
桃じゃねえか、
梅
じゃね
え、
え、トゲ？あ、本当だ、
なんかそこに
実がついてる、
梅じゃねえ、梅
結構綺麗だなと思って。大丈夫、大丈夫です。日本橋中ですか？
はい、
追放されたんです
。追放されたんです。すごい。はい、ガ
チッて言った。
雪降ってが学校とか休みにならなかったの？
いや、なかったんですよ。
そうですか。
ついでに遊びもなかったんです
。そうですか、残念でした。ありがとう。
最近のさ、女子ってさ、知らねえよとかさ、そう、言葉汚いよね。まあそれ流行ってんだろうなと思うんだけど、まあなんかじゃあもしかしたら男子はそうなのかしらとか言ってんのかなと思って、ちょっと笑いそうになってしまった女学生との会話だったんですけどね。なんかあのね、梅桃みたいな、桃とも梅ともつかないような可愛い花が咲いてたから、私がすごく近づいてそれを摂写しようとしてたら、なんか彼女たちが、あ、撮ってるしって言われたから、だからちょっと話しかけてみたんだけど、そしたら知らねえとか、梅じゃねとか言われて、あ、今時のやつなんだってすごく思ったんですけれども、まあ多分そこに行くとわかると思いますが、梅みたいなちっちゃい花が結構可愛らしく咲いていたので、東日本橋のね一丁目あたりの八軒堀通りを出たところって言ったらいいのかな、第一通のところですけれども、ありますから見に行ってみてください。先週 あの南谷は関西でライブしてたんですよ。バレンタインライブね、ラブラブライブでしたけど、京都の2月はすごい寒い、うん、で当時に大好きな仏像たくさんいるので会いに行った時に、カリンとかがね大きな実をつけてましたよ。いやびっくりしたな、冬に実をつけるんだなと思ったりして。レディ